構造改革の中身ですけど、もちろんその今まで散々言われてきたようにその規制改革だとか、財政改革、社会保障改革等々、いろんなメニューがあるわけですけれども、まあ、そういう中で私はその一つ着目したいのはやはり構造改革トークということで、うん、これはようやく、今実現してそしていくつかその具体例が出てきているわけですけれども、基本的なその日本の構造改革特区の発想というのは今回の場合は従来型 の例えば沖縄金融特区のようにその国が、財政まで含めて積極的な支援をして特区を作ろうということではなくて、あくまでも地方自身の自助努力を引き出すための特区なので、その規制については、緩和をするけれども財政的な支援だとか、そういうその地方の特別扱いはしないというのが、まあ、今回の特区の発想だと思います。でそれはそれで非常にその、地方の自助努力それから自立性を引き出すという意味でそこに主眼を置いた特区ということで、それはそれで、意味があるというふうに思います。でただそういう今まで出てきている特区の考え方ではだけではなくてですね、私はその、沖縄金融特区型の財政、地方からの財政措置まで含めた形でその特区という実験区を作ってもいいんじゃないかと、そしてそれがその実験区のコンセプトが首都機能移転特区ということでして人機能を移転しますということを一つのキーワードにして、そのために必要な規制緩和あるいは文献あるいは、可能な範囲での財政支援とかそういうものを、組み合わせていく。ただあくまでもそういうものをどう組み合わせて、まちづくりをするかというそのアイデアなり発想は、地方に任せるということで、どんな機能をその分散させたいかというところまで、まあ、地方にアイデアを出させてもいいんじゃないかと、要は地方として言うべきことは人の持っている機能を分散させますよということだけを言えばいい。あとはもう地方に任せてオープンコンペにしていくと。そして当然その東京をそこから排除する必要はさらさらないわけでして、東京が今担っている機能をさらに、強化していく、あるいはそのより有効活用していくということであればそのための提言を東京が出せばいいわけで、そこは東京を排除する必要はないと思いますけれども、そういった形で、あくまでも地方に自立性を持たせることを、大事にしながらその文献を図っていくと、その材料として首都機能移転というのを使ってもいいんじゃないかと。具体的には例えば、先ほどの話が出たその検討会でも、一つの話題になりましたけど、外交都市みたいなものですね、ある地方都市が、国際社会に直結していくと、その一つの私さっき申し上げた地方の生き残りの再生のパターンですけれども、直結する一つの手段としてその外交的な面で国際社会につながっていくというのがあると思います。でそのじゃあ外交として何なのかというと、単に大使館だとかそれからその国際機関がそこに立地するということだけではなくて、当然それをサポートするためのインフラそれから町があると、当然その外交官なり外国人なりあるいはその外国人と交流する人たちのその仕事それから生活の場がそこにないわけでなくちゃいけないわけで、そういったものを支えるその町づくりというのを一つのキーワードにして、地方都市あるいは地方が、再生していくというというようなことも一つあっていいんじゃないかと。したがってその場合にはその人から機能移転してくる場合に独り占めする必要はないわけですけれども、外交というものを一つのキーワードにして外交機能を果たせる都市を作っていくというようなことができれば、結果としてそれは首都機能移転につながっていくとですね、そういうものをこういくつか、アイデアとして出してきて機能を移転していくということを進めていくと、あくまでも地方主導でかつその個別機能の移転ということで考えていくということが、私はその結果として、 地方にとっての刺激にもなるし、それから一極集中という問題の是正にもつながっているんじゃないかと、そういう発想なんですけど、